使徒パウロが陰謀によって捕らえられ裁判にかけられていった中で、今はローマにその裁判が移るために移送される前の段階、そこにユダヤの王として君臨しているアグリッパ王2世がやってきて、話を聞きたいということで、パウロとアグリッパ王との面談が始まった。今日は終わりのところになるわけです。26章の冒頭からそのパウロの話が始まっておりますけれども、彼の言葉は極めて論理立っておりまして、しかもいわゆる修辞学に通じて、当時のローマやギリシャの世界の知識人たちにとっては耳目を集めると言っても良いものでありました。パウロの語る言葉は実に礼儀正しく、また知的で、知識階級の常識にそぐうものでありました。そこでパウロは自らの過去の歩みを順序正しく語り出します。それは見事なほどに論理の組み立て、ロジックが行き届いているものでありました。最初はキリストに出会うまでの自分、二つ目はキリストとの出会いと改心、そして三つ目はキリストによって与えられた伝道の使命についてでありました。最後のところでパウロはキリストにある福音というものの核心を明確に語り示しました。それもやはり誠に理性的に聖書の言葉をもって論理立って語っていくものであったのです。決して感情的なものではなく、かつまた不満を抱えている人の心を煽るようなものでもありませんでした。私どもは最近の政治的な言動を見ていきますときに、日本でも外国でも人の不満をうまく使って心を煽る荒々しい言葉が行き交っているのに遭遇しておりますけれども、今ずっと見てきておりますパウロの言葉は極めて理性的であり、論理的で、冷静で、理を尽くす言葉であると言ってよいでありましょう。この知性的な対話、パウロとアグリッパ王との対話を総督フェストゥス、これはいわゆる政治的なトップですね、ローマの官僚でこの地域では一番偉い人ですが、総督フェストゥスがいきなり大声を上げて中断させたというのです。パウロの言葉は何度も言いますけども、本当に落ち着いた論理的な理性的な言葉、話でありました。それを異邦人である総督フェストゥスが最も冷静に中立的にニュートラルに聞けるはずであったのであります。しかしパウロよ、お前は頭がおかしくなっていると言って、パウロの言っている言葉をとても受容することのできないものとして、非論理的かつ感情的な反応をここに示しておるのであります。パウロの言葉をある意味では遮断しようとした。自分の理屈や理論を超えたこの福音に対して 受容できなくなり、大声でこれを遮断しようとしたというのです。これは福音というものに追い詰められた一つの人間の反応だとも言えます。お前は頭がおかしくなったという、この頭がおかしくなるというのは実は狂気という、頭が狂う、気が狂うという言葉であります。今では少し差別的なニュアンスがそこにあるとして使われることがあまりなくなりましたが、そういう言葉なのであります。この少しありませんね。極めて感情的な総督フェスティスの言葉に対して、パウロは正面から、フェスティス閣下と、なお礼儀正しく冷静に呼びかけ、私は気が狂ったのではありません。私は真実と理にかなったことを話しているのですと応答しております。どこか言いようのない苛立ちや不安を抱えて大声を上げるフェスティスと、それに穏やかに答えるパウロとが極めて対照的に示されているのであります。続けてパウロはアグリッパ王に対して、あなたはすべてをご存知ですと改めて賛辞を述べた上で、そのようなあなただからこそ率直に申し上げているのですと言います。確認するかのように、そして続けてこう言います。これらのことにつきまして、王の前に隠されていることは何一つないと私は確信しております。これらのこと、すなわち預言者たちが預言し、その成就としての主イエス・キリストの一連の出来事のすべては、どこか世の中の片隅で人知れずに行われたのではないのですからというわけです。今風に言うならば、情報操作などしておりません。すべての事実は公にあらわにせられているのですからということになりましょう。それはパウロなりにアグリッパ王への信頼を込めた言葉だとさえ言えます。アグリッパ王を立てながら、一連の主イエス・キリストに関する事柄は、公の公的な事実であって、それこそ現代で言うならカルト集団が内輪ででっち上げるようなものではないということも、当然お分かりいただけるものと私は確信しておりますというのです。そして改めてアグリッパ王よとその名前を呼びます。総督フェスティスにいわば割り込まれてしまったわけでありますが、改めて我と汝という、こう、差しで向き合う関係に、このアグリッパ王を引き戻すのであります。まるで剣道で、剣士が、竹刀を構えて、こう、真正面に向き合うかのごとくであります。そしてやはり問いかけるのです。あなたは、預言者たちを信じておられますか？その答えを待たずにすかさず、私はあなたが信じておられると承知しておりますとパウロは言うのです。 ここでパウロは、あなたはメシアを信じていますかとは言わないのです。メシアと言わずに、預言者たちという、ユダヤの民に属する者として、古の預言者たちが預言して受け継がれてきたその信仰に立って、預言者たちの語ってきたところの救い主を、つまり、苦しみを受け、死者の中からの最初の復活するものとなるという、そういう救い主をあなたは信じていますか？今までの文脈から言えば、預言者たちを信じますかというのには、そういうものが全部含まれているわけです。苦難を負うメシア。死者からの最初の復活者となるメシア。あなたはそのことをよくご存知で、論理的な帰結として、筋の通ったごく自然で当たり前な結論として、そのことを信じておいでだと私は確信しております。というのであります。あなたはそう信じてますよね、という押し付けがましい言い方ではなく、あくまで私はそう確信しております。と、それこそ礼節をわきまえた言い方をしているのであります。預言者を信じますか？というこの問いは、ユダヤ人の王として、アグリッパ王よ、あなたと私とは、この預言者の証言という共通基盤がありますよね、と言っているのに等しく。こうなっては、ユダヤの王としての立場上、聖書の預言者たちの証言を受け入れ、信ずるとしか言いようがないわけであります。その論理をつなげていけば、メシア救い主の苦しみと復活は必然であり、その実現成就は主イエス・キリストにおいてなされたのだということを受け入れざるを得ないところに追いやられていくわけです。ですから、お前はわずかな時間で私を解き伏せて、私をキリスト者にするつもりなのか、と、実はここでアグリッパ王は、いわば狼狽し、逃げに入っていくのです。ここでのアグリッパ王の言葉、言い方は、元のギリシャ語で見ても、どう見ても冷静な、討論する言葉などではなく、追い詰められ、切羽詰まって、まあ今風に言うと、ちょっと古い言い方のやばい、危ない、と感じて発せられる言葉であります。このままだと何の反論もできずに、パウロの言うことを認めざるを得なくなってしまう。そういう意味で、私をキリスト者にするつもりなのか、と言っていると言えるでありましょう。しかしです。当たり前のことではありますが、信仰というものは理屈で追い詰められて身につくものではもちろんないわけであります。誘導し追い詰めて、そう思わせるのは、今でいうカルト集団がやっていることであって、神の形として作られた人間が主体的に信ずるということとは全く次元が違うものであります。仮に追い詰められたと思うとするならば、本人の中にそう思わせる追い目があるからに他ならないのであります。 最高権力者であるアグリッパ王も、この論理だった、極めて冷静沈着で、しかも礼節をわきまえた、この福音の解き明かしに聞きながら、実は秘められている自己欺瞞が、この論理を追っかければ追っかけるほどにそれが露呈してしまいそうだと気づき、狼狽していると見ることができるのではないか。先ほどの大声を上げてパウロの言葉を遮断したあの総督フェストゥスも、このアグリッパ王も、二人ともこの世の最高権力者でありながら、一人の人間として、それまで彼らに誰も成し得なかった彼ら自身の深い内面に光を当てていくことになったと言ってよいでありましょう。だからこそ感情的になり、だからこそ狼狽していると言ってよいと思うのです。総督フェストゥスは大声で遮断する。アグリッパ王はこの後すぐに立ち上がって退席して、退散してしまう。福音というものは、もともとは良い知らせという意味の言葉であります。福音を聞くというのは良い知らせを聞くはずでありますが、どうしてこのような感情的に遮断をし、あるいは狼狽しながら席を立って離れていくことになるのだろうか。どう見てもこの二人にとってパウロの語る言葉が良い知らせとして受け取られているとは見えないわけです。この二人に実は限らず、本来、人は誰一人福音にまともに耐え得るものはいないと言った方が良いのかもしれません。その光に照らし出されて、平気で折れるものなどいないのではないか。自分の奥底に秘められたものが、つまりそこには様々なすり替えや欺瞞や嘘や悪が秘められている。それが光に照らし出されて見えるようになってしまう。あらわになってしまうのを平然としていられるとはとても思えない。もちろん自分なりにはそれなりの理屈があって、いや自分はこれでいいのだと自負している。それは自分にとっての救いというものが、実は神など頼ってはいないのだということ、その真相があらわになっていくわけであります。そして、頼っている自分自身が、実は明日をもわからぬ存在なのだということに気づかされていく。過去のキャリアや、名声や地位、あるいは積み重ねた富も、風に吹き飛ばされるもみ殻のようなもの、死の前に何の意味も力もない。仮に地上の富も栄誉も、それは過ぎ去るものだと悟ったとしても、復活を侮り、死を前にして、いかにもそれは人間として自然なものだと知った顔をしても、死というものが待つ虚無の力の前に、誰が本当に耐え得るだろうか。総督フェストゥスとアグリッパ王、この二人が今日、私どもを映し出す鏡のように示されております。 二人は究極の死の問題に答える福音に対して対話を遮断し、席を立って聞くことをやめてしまった。そしてその場を後にしてから、あの者には何の罪もないと言い、皇帝に上訴しなければ釈放されたであろうに、などと言う。実際には偉大臣の訴えに対して、そんな釈放など本当はできないはずであるのにであります。シュエスの時もそうであったではないか。総督ピラトは、主イエスに何の罪も見出せないと三度にわたって口にしています。にもかかわらず、扇動された民衆の力に押され、政治的駆け引きをして、いかにも自分には責任はないと、皆の前で手を洗うというパフォーマンスまでして言い逃れをし、結局主イエスを十字架に渡してしまった。ここでも同じであります。何の罪もないだの、皇帝に上訴しなければ釈放されたであろうになど、どれも自己保身の言い訳でしかない。ただ、この御言葉に聞きながら、この総督フェストゥスとアグリッパ王2名、およびそこに同席していた者たちをなじって終わりにするわけにはいかない。我々も実は同じで、すぐに御言葉に聞くことから離れていってしまう事実がある。自分だけ棚上げにしてなじるのは簡単であります。しかし、この礼拝の場に身を置いているということは、この御言葉の前に向き合っているということは、大牧者なる主イエス・キリストが、その許しの御手をもって、御前に導き出し、立たせてくださったからこそある事実ではないのか。その恵みの事実を今ここに深く心に刻みたい。御霊の助けを祈り求め、主の御手の中に身を投げ出して悔い改め、そして死に勝利した主の恩許しと救いに預かる者として、勇気を持って自分に備えられた持ち場へと立ち上がっていきたい。この大声でパウロの話を遮断し、するフェストゥスも、私をキリスト者にするつもりかと言って席を立つアグリッパ王も、ただ彼らをどういうふうにして私どもが心に刻み受け止めていくのか、自分と同じなんだと。そんな自分をでありながらどうして今ここにこのようにあるのか、それを思うときに、くすしき、アメイジングと言われる神の恵みの中で、私たちがここにまでまるで惹かれるようにして導かれてきていることを思わざるを得ないのであります。私どもの人生の道のりは時に険しく厳しい試練が待ち受けていることがあります。しかし私どもに代わって十字架に苦難を引き受け、 そして死に勝利してどこまでも常しえまでも伴いたもう、イエスという名の救い主が、その言葉を与えてくださる。その信仰を与えてくださる。そこにこそ、試練における私どもの盾、杖となってくださる。私もはそのゆえに、苦しくても、それでも私は大丈夫だと、なお言える。その面を天に上げ、困難の中にも、なお、今日の感謝を、今日の恵みを感謝し、新しい歌を、きっと歌うことができるでありましょう。福音が、福音として、私どものうちに響くときに、それはきっと、周りの人にも共鳴してゆき、その平安と喜びを分かち合うものとなっていくでありましょう。幸いなるかな、主イエスに出会い、その御言葉を受けし者、十字架の許しと常しえの命を受けし者、そういうものとして今私どもがここに身を置き生かされてある、尽きぬ感謝を持って与えられた持ち場へと立ち上がっていきたいと願います。